めての万葉集第74回。日本に現存する最古の和歌集万葉集を分かりやすくご紹介します。ホトトギスの声。カムナビの岩瀬の森のホトトギス、けなしの丘にいつか来なかん。四季の巫女牧八、1466番歌。訳、カムナビの岩瀬の森に鳴くホトトギスは、けなしの丘にいつ来なくか、早く来て鳴いてほしい。今回の歌の作者、四季の巫女は、天智天皇の巫女で、壬申の乱で大海の巫女、後の天武天皇に敗れた大友の巫女の異母兄弟にあたります。四季の巫女は壬申の乱のあと、天武八、679年5月に天智天皇と天武天皇の巫女たちが吉野に集い、協力を誓った六巫女の盟約にも参加しています。藤原京と平城京の2度の戦闘を経験するなど、激動の時代を生きた人物であり、また優れた歌人でもありました。今回の歌は夏の造花に分類された一種です。カムナビは神のいる神聖な場所という意味で、岩瀬の森のホトトギスがけなしという名の丘に来て鳴くことを待ち望む気持ちが読まれています。岩瀬の森のホトトギスが鳴くことを読む歌は他にもあり、牧八、1470番歌。ホトトギスの名所だったのかもしれません。岩瀬の森は所在未詳で、イカルガ町の三室山の東方、稲葉車瀬付近という説や、三号町辰野の大和川北岸の森とする説など諸説あります。またけなしの丘も所在未詳で、法隆寺の北方のけなし池付近とする説や、三号町の市議山下駅付近とする説などがあります。いずれも現在の斑鳩町、三号町周辺の土地であろうと思われ、巫女とゆかりのあった場所ではないかと推測されています。万葉集でホトトギスを好んで読んだ歌人は、奈良時代の大友のやかもちが知られており、やかもちはホトトギスの鳴き声を聞くことに大変な関心を寄せていました。やかもちは四季の巫女が亡くなった霊紀に716年、食日本儀によるからほどなく養老に718年頃に生まれたと考えられていますので、直接の接点はありません。ですが、このようにホトトギスの鳴き声を心待ちにする二人の歌を見ると、歌の伝統や自然への眼差しは途切れることなく受け継がれているのだと感じます。万葉歌人たちが歌い継いだホトトギスの鳴き声に皆さんも耳を傾けてみてはいかがでしょうか。本文、万葉文化館、大谷歩み。万葉ちゃんのつぶやき。和歌に関連するものを紹介するよ。万葉ちゃん。白毛寺、奈良市。奈良市にある白毛寺は、
四季の巫女の山荘が
建てられていたとの伝承が残り、境内には四季の巫女の歌を刻んだ万葉歌碑があります。白毛寺の五色椿は、東大寺開山堂の乗りこぼし、天光寺の散り椿と並び、奈良三名椿の一つとして知られています。住所、奈良市白毛寺町392、電話 074-226-3392。